こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで前回に引き続きまして、ポッドキャスト藤原博のなんなんやろから、夫の帽子に来ていただいております。帽子、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、本当は前半の、先週の前半ではもう少しいろんなテーマがあったんですけど、話がいろいろと膨らんでしまいまして、うんうん、何でしょうね、おっさん FM に入りたい話とか、
ファミリー、まあ我々ね、おっさん FM には入らないんですけど。
あ、おっさん FM ファミリーね、ファミリーに入りたい話とか、ね、うんうん、おっさん FM には入んないね。はい、あと、ヒロナンにね、我々がゲストに、呼んでいただけるみたいな話とか、はい。あと、ま、夫婦二人で行きたいところ行ってよかったところどこですかって聞いていただいたり、あと、ま、円満な、まあ、人間関係の続け方とかどうですかみたいなね。割とこう、ね、人の軸の話が多かった。
多かったな
ぁ。うん、気がしますね。
ちょっと私は結構喋るペースが遅いんで、うん、なかなかこう、返せなかったなっていうのは。
いや、そんなことないですよ。
全然。
考えてしまうんですよね。喋、はい、る前に。
なかなかそれで、はい、考えてくださいよ。はい、
でも結構人間関係的な話が多かったですよね。
うん。うん、なんか、帽子からの問いが、我々を深く考えさせる問いが多かった気がしますね。うん、その、改めて言われると、うん、どうだっけみたいな。
そうですね。結構本質的な話というかね。うん、
そうね、うん。そうね。そうですね。まあ、それが、まあ、逆に我々的には聞いていただいてよかったかなとは思いました。
うん、話が広がったかなと思うので、うん。はい。
あ、そうですか。よかったです。
はい、で、今回は、まあ、また今回もちょっとこうトークリストをね、順番にこう、お話していこうと思うんですけど、うん、帽子が、古着にハマっている。昨年から古着にハマっている。
おで、これが、はい、ブームはブームですよね。
うん。
それとは関係なくって感じですか？
いや、関係なくもないんですけど、うん、なんか、お二人全然そういうのは興味ないですか？
古着は最近、若い頃、学生の頃とかね、まあお金がないっていうのも相まって古着をよく下北とかでこう見たりとかしてたのは記憶にありますけどね。はいはい、最近、この年になって、まあブームとは聞くけども、古着屋さん行くとかっていうのはあんまりないですね。
まあでも、私もまさにそんな感じだって、うんうんうん、ちょうど私が中学生の時に古着ブームみたいなのがあって。
ありましたよね、なんかね。
はい。
うん、
草薙剛とかが、スマスマとかで、ジーパンを買うみたいな。
ああ、あったあった。
ありましたね。
やってて、はいはいはい、で、これいくらで買うのみたいなのをテレビでやって、草薙剛が66万って言ったんですよ、確か。
ヴィンテージ熱なんだ。
だからそれを、値段聞いて、びっくりするみたいな、他のメンバーがびっくりするみたいな、はいはいはい、なんかそういうのをあったのを覚えてますね。
ありましたね、そんなの。
なんかその印象のままやったんですよ、私も。その90年代の。
はいはいはいはい。
で、ちょっと去年から買い出したっていうことなんですけど。
きっかけでもなんですか？きっかけが。草薙剛のきっかけじゃないですよ、だってね。
それは90年代の時の、
ね、話なんですけど、うん、思い出、うん。
なんかその、TikTok を触ってて、たまたま流れてきた動画で、その今年の冬に欲しいアウターランキングみたいなのがあったんですね。
うんうん。
うん。
で、それをなんか別になんとなしに流れてきたやつをなんとなしに見てて、で、その、1位何っていうのを気になって、1位までやっぱ見てしまったんですよね。
うん。
で、その1位に出てきたやつが、エクワックスレベル7っていうジャケットやったんですよ。
エクワックスレベル
7? はい。で、もう聞いたことないと思って。
うん、うん。今初めて聞いた。
何それって思ったんですね。うんうん、で、その、エクワックスレベル7っていうやつが、ダウンジャケットみたいな形の、中の羽毛じゃない綿が入ってるジャケットで、グレーの色で、すごい、なんか丈が大きくて、なんかでっかい、なんかマシュマロスーツと言われてるんですけど、なんかそういう服で、で、これが1位になってる理由みたいなのが、その動画に出てる2人が喋ってるんですけど、
うん、
ダウンの8倍あったかいとか言ってて、
ダ
ウンの8倍 新素材ってことなんですかこれが。
だからその中に入ってる綿が、プリマロフトっていう綿らしいんですけど、なんかそれがなんかダウンの8倍あったかいみたいな。このエクワックスレベル7っていうジャケットが、米軍のジャケットなんですね。
ミリタリー系なんですね、これは。
そうですね。この、拡張式寒冷地被覆システムっていうらしいんですけど、
拡張式
っていうのは、重ね着をするみたいなものらしいんですけど、
はいはいはいはい、はい。
なんかその、レベル7っていうのがその、最高位、一番高いレベルで、アラスカとか、南極とかで、こう、スナイパーとかをしながら待ってても、光栄死なないっていう、
へ
え、そういう服らしいですね。まあだから、そんだけ、あったかいみたいな。
あったかいと。
はい。なんかそれ見て、
うん、
何これと思って、ちょっと欲しくなって、買ってしまったっていうのが。
スペックがすげえなっつって。
そうですね。まあどんなんかなっていうのが、やっぱり
気になって。実際どうよっていうのもありますよね。う
ん、はい。ダウンの8倍って、何それって思うじゃないですか。
うんうん、
思う。で、私結構寒がりで、なんかちょっとでもあったかいのあったら着たいなと思ったんですけど、
はいはい、
なんかそんなの言われたら気になって、買ったのが去年の1月ぐらいですね。
去年の1月。
はい。で、まあ、なんかその、いろいろそういう検証してる動画とかがあるんですよ。やっぱり YouTube とかでも。
うんうんうん、
で、そういう服が好きな人とか。
あ、そうですね。
どれくらいあったかいのか、
京都の冬でも大丈夫かみたいな感じで。
うん、そうですね。で、その温度計とかを入れて、中の温度何度かみたいなとか。
おぉ。面白い。
でもなんか、実際はそんな、なんかダウンの8倍ではなかったらしいんですけど、
うん、
一応そのなんか、歌い文句みたいな、素材の歌い文句みたいなのが。
そうそう、その8倍って、その、1倍は何なのって話ですよね。その 8倍って。
ダウンもいろいろあるからね。
うん。うん、だし、その8倍、うん、その別に、ダウン着た時の体温が30何度で8倍なわけないんだからさ。
暑すぎてみたいな。まあ、おそらくだから8倍重ねみたいな、そういう意味でしょうね。うん、
保温性が高くなったのかな。そういうこと？
プリマロフト。
よくわかんないですけど。
ほうほうほう。
で、これでも米軍払い下げみたい、これ新品じゃなくて払い下げみたいになるってことなんですか？
それが。
なくて新品で手に入る。
どちらも、はい、ありますね。
あるんですね。
へで僕が買ったのは、その、新品のまま流れてきたものを、
うんうんうん、
ヤフオクで買いましたね。なんですか、ラベルとかついたままで、
うんうんうん、
はい、売ってたやつとかを買って、まあ、これがなんか一番最初のきっかけやって、
うん、
なんかこんな服あるんやと思って、
うんうん、
で、まあ、古着もあるし、まあ、これ一応、デッドストックで、その、新品やけど流れてきたやつみたいな。だから古着ってその人の使い古しだけじゃないんやっていうのもその時に知って。
はあ、はあ、その一般の流通から外れてるような感じのものってことですね。
そうですね。まあ在庫が流れてきたものみたいなもあるっていうんで、うんうん、なんかそんなんやったら全然着たいなって思ったのがまあ最初でしたね。
じゃあ結構機能的なところから入ってったって感じなんですね。最初は。
そうですね。最初は。
で、そこからでも、これだけじゃないってことですよね。ハマってるっていうのは。
なんかそのもう一個きっかけがあって、もうそれは去年の、これいつやったかな？去年の4月かな、
うん、
4月のハテナブックマークで、1045ブックマがついたノートの記事なんですけど、
はいはい、
服が好きな人もそうでない人もウィッチウォッチを100倍楽しむ、モイちゃんファッションウォッチっていう。
ああ、なんか見た気がする、それ。
記事が。はい。あって、まあ、これ。
これか。
1045ブックマついたんですね。
うん。ノートのいいねも3800ついてます。相当なもんですよ、これね。
で、これ、ホットエントリーで見かけて、で、読んで、まあ、めっちゃ面白かったんですね、まず。内容自体が。
だから、漫画に出て、漫画ですよね。漫画です
あ、そうです。ウィッチウォッチっていうジャンプでやってる漫画。
うん。
でなんか
そこに出てくるキャラクターたちが着てる服を レビューというか。
なんかそれが。
元ネタみたいなの？
実物書いてるんじゃないかっていうのをまず、うんうんうんうん、その、このノート記事書いた人がこう注目したんですね。
うんうん、
で、これ多分最初はアニメを見張ったんでしょうね。
あ
の、オープニングで開始9秒で登場するモリヒト、セントジェームスのボーダーバスク着てない
ていうとこが一番最初の気づいたポイントやったらしくて。で、なんかこれ実際にある服着てるんじゃないかって。で、この記事を書いた人がすごい古着好きな人やったみたいで、そっから全部買って読み込んで、あれはこれや、あれはこれやっていうのを当たりをつけていくというか、そういう記事でしたね。
サンプリングネタ探しみたいな感じですね、これね。だから、言ったら。
そうですね。だからまあ、実際にその、漫画の作者がこれ、めっちゃ好きなんじゃないかっていうことに気づいたっていう、そういうノート記事だったんですけど、でもそこに出てきた古着っていうのが、10代の時に私が知ってたようなやつと全然違って、なんかそれも結構びっくりして、2020年ぐらいからかな、かそのユーロ古着っていうのが、今、世の中にずっと出回ってたらしくて。
ユーロ古着。ヨーロッパの古着っていうことですか？
はい。私とか、まあ、90年代、私がその中学生の時に古着ブームの時って、基本全部アメカジだったんですね。
アメカジ。はいはいはいはい、はいはい
ね。で、それで、今、そんな、なんか全然知らん古着がいっぱいあるっていうのを知って、なんかそれもちょっと面白いなと思って。で、僕がもともとスニーカーとか好きだったんで、ノートの記事に出てきた、ジャーマントレーナーっていうドイツの靴があるんですけど、
はいはいはい、
でそれちょっと欲しいなと思って。
ああ、このシンプルな感じのスニーカー。はい、はい、
なんかそんなも気になって、で、なんかほんまにそういうのがどんどん重なっていって、今の古着っていうのが前とどう違うんやろうとか、なんか今どんなんが出回ってて流行ってんのかなとかっていうのを調べ出すと、もう止まらなくなったっていう感じですね。
ああ、だから、自分が着る服としての古着だけじゃなくて、いわゆるその古着ブームとか、古着業界の今みたいなところの知るのもハマってるってことなんですか？
なんかそうですね。盛り上がってる感じっていうのが面白かったのが最初ですね。その、今、自分が知らない服とかが盛り上がってるっていうのが、面白くて、それも、その、もともと知ってたやつからどう変わってんのかとか。で、なんかその物がやっぱり欲しくなって、で、買ってしまうっていうのを、
実際はね、
ずっと繰り返してる、この2年ぐらい繰り返してますね。
それでも、あれなんですか、ヴィンテージだから、もう結構なお値段なんですか？それぞれ。
あ、なんかそれも、いっぱい見ていくうちに、その、まあ、ピンキリ、で、はい。で、どういうのが高くて、どういうのが安くて、みたいなのも、なんか見ていくとどんどん分かって、それも面白いなと思って。
だから
その、
ところが、
いいものだから高いとかっていうよりは、やっぱりこういうのって数が少ないと高くなる。そう
ですね。希少性みたいなところがやっぱ大きいですもんね、はい。
だから自分が買うんやったら、別にそんな高いくなくても、なんか物が良かったら欲しいなとか思ったり。なんかそんな言ってもお金そんなに費やせるほどないんで、なんか自分が欲しいものだけでも全然こと足りるなと思って。
なるほど。
なんか結構そのレコードとかプラモデルとかを集める感覚に結構近いですね。
ああ、収集していく感じか。
はい、ガンプラとかね、ずっと昔からあるけど、なんか今、全然こんな違うのが出てるとか。
ああ、そういうイメージで。
はい。
でもちょっと違うのは、なんかコンプリート要素はないじゃないですか。当たり前ですけど。
やってる人はいるんじゃないですかね、でも。
コンプ。
やってる人はいると思いますけど。
へぇ。
この、なんですかね。例えばそのリーバイスの何年代のやつは全部揃えたいみたいなとか。
うん、ああ、あるんだ、そういう。
だから自分で切り口を決めてやってるっていう意味では、なんかその、
ね、
いわゆる完全なコンプではないと思うんですけども、何年代のこのブランドのこの色を全部揃えたいとか、みたいなのはありそうですよね。
そうですね。何年から何年まで全部集めたいとか、多分そういう人もいると思いますね。
なるほどね。
で僕、その、結構長いこと移動生活してたんで、あんまりその物集めるっていうことをしてなかったんですね。だからその3年ぐらい前にその奥さんが家建てたんで、
はい、
それで定住することになって、なんかそっから物を集めるってことを再開したっていう感じです、
ね。すごいなんか、サピエンス全史みたいな話になってましたね。 ね、狩猟民族が定住にして、こう、資産を持ち出したみたいなね。
確かに。
うん。
だからその前は僕は基本的にはもう、リュックに入る荷物で生きてたぐらいの感じだった
ん
です
よ。ミニマリストみたいな感じになるわけですね。もう、いろんな。
いや、なんか、まあ、移動するから、
移動するからね。
はい。
その、定住することにより、も、
う、
の、
ん、
が、増やしても良いというか、
増えてきたと。
置けるようになってしまった。
置けるようになってしまった。ああ。まあでも、ファッションな。僕はそもそもファッションに疎いので、まあ、古着。
私も結構そう思ってたんですよね。
うん。
で、その、流行とかってやっぱりもう若い人のためのものじゃないですか。だからその今更そのファッションとか、そういう着飾るとか、別に今更モテたいわけでもないんで、なんかそんなにどうでもいいやろって思ってたんですけど、
うん、
なんかどっちかっていうとその物が欲しくて買ってるっていう感じですね。
うんうんうん、まあそっか、あれですね、僕がその例えば好きなアーティストのビーズとかのライブがあると、ライブのグッズで T シャツとか、まあ、出るわけですよ。
うんうん、
で、まあ、買っちゃうんですよね。
うん、
でも普段服あんま買わないから、もうここで買うかっていう感じになって、T シャツとかもさ、その、なんか3種類ぐらいで言ったら、まあ、2種類買うとか、
うん、
で、それ、もう体は1個しかないし、T シャツなんてな、ね、どんどん開けてない T シャツが溜まっていくんだけど、
うん、
なんか集めてる感じになっちゃうのに似てるのかもしれないですね、その感覚で言うと。
うん、そうですね。
うん、
だからもっと言うと、稲葉さんが着てる服何やろうとか、松本さんが着てる服って何なんかなとか思って、それを真似したりとか。
ああ、そういう。
それにも近いですね。
なるほど、なるほど。それはでもね、音楽とファッションは結構そういうつながりありますよね。やっぱりね。
うん、
そ
う
ですね、
うん。
で、全く同じの、まあ、体型とかも、髪型とかも全然違うし、全く同じのは着れへんかっても、この靴は真似できるかなとか、なんかギターは真似できるかなとか、なんかそういう。
うん
う
ん
う
ん、
ああ、確かに。それありますよね。
あとはなんかその一個、まあ、グッズにしても、そのT シャツとかにしても、一個買ったら、じゃあそれに一番合うズボンはなんなんやろうとか、なんかそういう感じで増えていくっていう。
へえ。わかります。わかるけど、まあ、僕やっぱ、身長が僕ないんですよ。163とか2とか。
うん、
で、かつその、まあ、中年にもなって、体型もちょっとお腹も出てるし、足もそんな長くないしっていう感じの、あれなんで、あと足が太いんですよね。その身長の割に、昔バスケットやってたんで、うん、足が結構パンパンなんですよ。だから、あんまりこう、僕本当はなんかシュッとした見た目に憧れてるんだけど、稲葉さんとかシュッとしてるんで、
うん、
そこにはおよそほど遠いわけなんですよね。同じ格好ができないんですよ。うん、だ最近は僕なんか子供、自分のその長男とか次男とか大学生で最近のね、子供って足も長いし顔もちっちゃいし、
うん、
まあ僕から見たらちょっとこう、マネキンじゃないけどさ、そのなんかこう、僕じゃない体型でかっこいい体型があるんで、その彼らになんかかっこいい服を着せたくなる感じはありますよ。一緒にこう買いに行って。
なるほどね。
うんうん、着せてみて、あ、こういう服いいじゃんみたいな、自分は着れないけど、うん、彼らは似合うなって思いながらこう見繕うみたいな、うん、なるほどね。古着、あ、そんなんで、うちの子供も古着買ってますよ。そういえば大学生、
あ、そうなんだ。
うん、なんか友達に紹介してもらった店とかで、なんか最初の入り口は友達と一緒に服買いに行って、その友達が古着が好きで、その買いに行ったお店がいわゆるそのユニクロとか GU みたいな新品の服とかじゃなくて、古着の店に最初に連れて行かれて、で、こう、いろいろと見ていくうちに、なんか、ファッションの、なんか合わせ方、服の合わせ方とかをその友達から聞いて、以降、なんとなくその古着買ってますね、彼は。うん。
なんかその、今、ユニクロとかも古着のとこに流れてきてるんですよ。
で、ユニクロの服が、
ユニクロの、その90年代のユニクロの服とかを、オールドユニクロとか言って、古着屋に売ってたりするんですよ。
なるほど。
もう90年代って30年前なんで、
うん、
古着になってしまってるんですね。
うん、
あ、ギャップとか。
一周二周しちゃってます、うん。ギャップ、確かにギャップの20年前とか 完全に古着ですもんね。
そうですね。でもなんかそういうのも、ほんま全然何も知らんがって、う
ん、
知って面白かったなっていうのはありました
ね。なるほど、なるほど。面白いは面白いですね、確かに。え、そういう情報はどこで仕入れるんですか、その帽子は。
それこそ TikTok だったりとか、もう流れてくる感じですね。
ああ。動画で、ショートとか、そういうので、記事とかが。
はい、
それはその古着の今の流れとかを教えてくれる系のやつ、それともなんとなくその古着紹介みたいなやつを見て、あ、これユニクロやんって気がつく、自分で気がついていく感じなんですか。
いや、もう名前が書いてありますね。こういうのが、あの、売れてますよとか、こういうのがかっこいいですよみたいな動画がいっぱい流れてくるんで、うんうん、で、ユニクロ、オールドユニクロ何年代とか、ラベリングされてて。
へぇ、
なんかそういうのをいろいろ知っていったら面白いなって思ってて。
なるほどね。
それで、なんか、そう、いろいろ調べてれて、古着ブームっていうのが、実は、もう、去年に終わってたっていうことも、知ったんですね。
終わってたんだ。
終わってたんだ。
なんかそのね、ブームって言ってましたけど、終わってたんですね、もう。
若者の間で、いわゆる古着ブームっていうのであったりとか、うん、あとそういう、市場のトレンド的なものでは、
うん、
2024年ぐらいがピークやって、で、
うんうんうん、
で、2025年にはもうその古着屋、それこそ下北とかですね、あの辺の古着屋がもうバンバン潰れて、結構もう去年に終わったって言われてるっていうのも知ったんですね。
ちょっとバブル的なあれがありましたもんね。
あ、そうですね。
流れはね。
価格とかもすごかったんで。
うん、ある種正常化したみたいなとこもあるんですかね、今は。
なんかその、バブル的なやつというか、そのお金が持ってる層って結構年配の人が多いんで、
あ、
だからその辺はまだ残ってるみたいですね。
あ、
若者のブームみたいなのは、
はい、そうか、若い人はもうお金ないから、ちょっとついてけんわってなって、
みたいですね。
よそに行くっていう感じか。なるほど、なるほど。
なんかこれを、ね、うん、去年終わった時に、終わった後に自分が知ったっていうのもすごいなんか面白かって
。
なんかついにこの、おっさんの出遅れ感来たかって思ったんです
ね。登場したらもう終わってたっていうやつですね。
あの、おじさんが使い出したサービスは終わるって言うじゃないですか。
言、
は
い
は
い、いますよね、
うんうん。
インターネットのアプリとかね。
うん、はい。レイトマジョリティよりもその後っていうのがあるっていうのを初めて知って。
うん、
それに自分がなってるっていうことが
面白いなと。
面白かったです
ね。
ラガードっていうらしいですね。
あ、ラガード、あれですね。キャズム理論のやつですね。
あ、そうそうですね、はい。あの、イノベーター理論ですかね。
はいはいはい。そうなんだ。
面白い。
いや、面白いですね。こういうの確かに。この服、僕もこの記事読んで、この服、セントジェームズとかの服めっちゃ懐かしいなと。僕もなんか、これ古着で、僕の場合はでも全然お金なくて新品が買えなかったからという理由でよく古着でこの辺のボーダーのシャツとか買ってましたね。
うん、
今も売ってんだと思ってこう感動しました。
結構今そういう人が戻ってきてるような、大人は特にそうですね。
一周してるんだ。僕みたいな人がいるんだよ、きっと。90年代とかにこう来たやつを。
お笑い芸人のさらば青春の光の森田とかは、
うん、
あの、若い時に買えなかったやつを今買ってる
です、ね。でもなんか、どのマーケットもそういうのありますよね。
そうね。
なんか狙うとかもそうでしょ、
ね、だよ、もう、うん。そうそうそう。そうよ。そこですよ。当時やっぱ、浜田のファッションにすごい憧れてて、
はいはい、
今それを全部集めてるって言ってました。
なるほど。
結構体型が近い、浜田と、その、森田が近いから、もう今自分はあの浜田ですって言ってましたね。自分のファッションはもう
、うん。まあ、そうね。我々そのまあ、その30代、40代とかはもう完全にマーケットから ターゲットにされてますよ。わ、
うん
うん、かりますよ。
ある程度、ね、お金が出せる層っていう、
うんうん。僕はよくハマるやつね。その狙われてマーケティングにハマっちゃうやつでしょ。
マーケティングにね。施策にね、忠実に。
施策にハマっちゃいますから。なるほど、
うん。全然クリスさん、そんななんか体型がどうのって言ってるのは、全然関係ないですからね。うん、
関係ないですか？
全然かっこいい服とかいっぱいあるんで、クリスさんに似合うやつも全然いっぱいあるんで。
本当ですか？
うん、もう様になるやついっぱいありますよ。
ええ。今度ちょっと教えてください、その様にな
るやつ。だからもし、うん、よかったらやっぱりそういうのもいっぱい、まあでも自分が着たいって思うかどうかは わからないですけど。
まあ確かに、
ね。似合う服はいっぱいあると思います。
確かに。それが自分が着たいかっていうとね。だからクリスさんが着たいならさ、ロックミュージシャンみたいな服になっちゃう、うん、
僕が着たい服はロックミュージシャンみたいな。
シュッとした感じってことでしょ？
ああ、どう、あんまりイメージもないんですよね。こういう服着たいみたいな。
ああ。じゃあもう、
言うと何でもいけるじゃないですか、じゃあ。
何でもいけるのかな。いけるか。
でも、おしゃれはなんかね、ちょっとこう、掘り下げたい話ではあるなと思うんですよね。
まあ、そうね。まあ、僕も、だから、そのひねくれた田舎者なんで、なんかちょっとおしゃれすると、なんかおしゃれしてる自分が恥ずかしいみたいなさ、そういう。
またそういう自意識がある。
昔はそうあったけど、
ね、も
う。
いや、わかります、わかります。
わかります。
でも、それは、やっぱり今、むしろもう一回出てきてますね。あの、歳行って、今更、そんなおしゃれって、とか、はい、
あ、そんなの、
まあ、その
確かに
結婚もしてて、やってどうすんのみたいなのとか、
うんうんうん。
だからそこはもう、なんか、気にしなくなればね。
そうね。
趣味ってことにしちゃったらいいんじゃないですかね。
あ、そう、趣味ね。
うん、
そ
う、うんうんうん。服趣味なんでっていう、謎の免罪符を振りかざして、
はいはいはい、
あの、おしゃれをするっていうのはありかなと思いますよね。
うん、クリスさんなんかやったら、ほんまにその、ライブグッズとかがあるんで、それがかっこよく見える他のところを揃えていくだけで全然、トータルで様になっていくんで。
確かに。
なんか自分がほんまに好きなものがよりよく見えたら、もうそれだけで十分なんじゃないですか。
まあ、そこを突き詰めていくとさ、多分僕は肉体改造したくなると思うんですよね。
あ、なんかそれはなんか定番らしいですね。
定番だ、定番。
服が好きな人とかファッション好きな人はまず体からっていうのがもう行き着いてしまうみたいで、
あの
まずお腹を引っ込めるとか、
そうそうそうそう、
そこそこそこ、
そうですよね。
そこなんですよ。
そっか、だからお金が持てるようになって、いざあの時の服を買って着てみたぞって言って写真撮って見た自分を見ると、あれ、なんかちょっと違うぞってなるわけ
ないですか。なるんですよ。
お腹出てんだみたいなのに気づき、そして肉体の方の改善に励むと。
肉体の改善にも励むし。
ガチの人はそうですね。
うん。
だからそんなめんどくさいんで、なんかそれを隠せる服ばっかりやっぱ着ますけど。
ああ、シルエットがあまりこう出ないような感じね。
とかなんか目立たないとか。
そうね。
うーん。
はい。まぁ、ちょっとそこはまた教えていただくということで。
はい。
はい、で、今日もう一個ね、あの話題を持ってきていただいてるんで、それもちょっと話してもらって、またね、時間があれなんですけど、はい、今年は週一映画マラソン。映画を週一で見ているってことなんですかね、うん。
そうですね。あの、映画館で映画を見るっていうだけじゃないんですけど、配信のも含めて。
うん、うん、週に一本は見るぞと。
はい、今見ているとこですね、ずっと。
今、我々はそのね、こんな映画見ましたよリストというか、
うん、
それを、あの、眺めてますけど、
うん、
まあ、結構、ジャンル的には結構ね、昔の映画、今の映画、アニメ、実写、もう結構バラバラですよね、これね、
うん。そうですね。映画館で見てるやつはもうどうしても今やってるものになるんで、
はい、
はい、うん。お二人もね、よく映画の話されてますけど、はい、結局、どれぐらい見てはんのかなっていうのが、気になってて。なんか、それこそ僕週1回って今言ってますけど、なんか全然それより多いんちゃうかなとか思ってるんですけど。
多そうですね、これね。僕ね、実は。
クリスさんもでももっと見てんじゃない、
う
ん、
僕はね、2018年から、スプレッドシートにメモしてるんですよ、見た映画を。
うん、
昔の映画も含めて。でね、2018年は100本見てるんですよ、年間。
うん、おぉ。
2018はね。
で、そこ。
ねうん、19が64本、
うん。
そしてコロナ禍になって33本。
あ、減ったの逆に。まあ映画館で行かないからと。
映画館に行かないのと、多分ね、ドラマを見てんですよね。
はいはい。
ドラマはそっちに含まれてないんだ。
これ含まれてない。これ映画だけです。
ドラマ時間かかりますから、
ね、ドラマ時間かかるんで、時間食っちゃう、うん。で、2021年が43、2022が31、その2023が28、2024が30、2025が49。あ、去年は50本ぐらい見てるんですね。
うん、
で今年が今、8月の段階で31本か、8月。
うん、おお、もうだいぶじゃあ、去年
今年は結構見てますね。
週に1本行くか。
そうですね。
ね。
うん。しかも映画館ね、結構見ている。
うん。今ちょうど34週目ですから。
ああ、じゃあちょうど1週間に1本ぐらいのペースになってんのか。うん、そんなもんです。
そこまで見てないな。そこ
ではないんですね、長山さんは。
僕は全然見てないですね。月に1本見ればって感じかなと思いますね。しかも、クリスさん言ってみたいに、ドラマをここのとこは見てたから、それで時間取られてるってことが多いですね。
うん。うん、そうですね。なんか、そういう時期がありますよね。
時期ありますよね。僕はなんか最近ちょっとこう本を読もうっていう風なモードになんとなく入ってるんで、映像はこう、うん、その時間をちょっともう本読む時間に回そうみたいな感じになってるから、今年はより多分少ないかなとは思ってますね。
そうですね。私もそういう周期で今年見てるっていう感じですよ。去年が年間で18本しか見てなかったんですね。
うん、
でこれがちょっと少なすぎるなと思って、で、今年からちょっと週1本ぐらいは見たいなと思って。
ああ確かにな、週に1本ぐらい、配信も含めてそのぐらいっていうのは、見てもいいかなっていう気がしますね。
そうこれが意外とやってみると続いてて、
うん、
で、今や37ですね。今んとこ。
おぉ、
ちょっとペース。じゃあ上回るペースですね。
うん。
34週目にして。
余りを残してるっていうぐらいなんですけど、うん、まあその本読んでる時期とか、ドラマ見てる時期とか、いろいろあって、まあその中で今年は映画一本見てるなと思って。
いいですね。
お二人、まあそのクリスさんは今年いっぱい見てはるんですけど、まあ長山さんやったらそのドラマとかもそうですけど、いつ、どのタイミングで見てるんですか？
いつ見てるか。
結構僕はその週1回をの時間をこう確保するのが、毎週こうどこに入れよう、どこに入れようって思ってて、それが難しいんですけど。
あ、でもまあ、寝る前とかですよ。子供が寝て、まあね、子供が寝る前も、まあ、勝手に見始めることもありますけどね。
僕寝る前、
そのコンピューターで見ることが多いんで、リビングの大きなテレビとかではなく、自分の自席に座ったりとか、ノート型のコンピューターとかで、チラチラ見ながら、みたいなことがあったりしますね。
寝るめっちゃ遅くならないですか、それ。
あ、遅くなることもあるけども、途中でやめることもあります、だから。映画だけど。
うん。まあでもそうか、ドラマやったら1時間
以内で大体。そうそう、ドラマは蹴りやすいんですよね、1時間。で、僕は 1.5 倍速とか、2倍速はいかないかな、1.5 倍速で見ると、30分とかにとかで収まるので、そうすると寝る前に1本とか2本とか見たらこう霧よく眠れるみたいな、そういう感じですかね。そうなんで、逆にドラマはその、ね、霧がつけやすいっていうのでなんかズルズル見ちゃうっていうのがあったりするんですよね。
クリスさんは時間、
僕は時間はだから映画館が多いのは多分ね、今年だから出社を結構ちょくちょくオフィスに行ってるんですよ。
うんうん、
で、仕事帰りに、
ああ、寄って帰ってくるみたいな。
うん。
そんなでも、見たいやつがちょうどそのタイミングでやってないくないですか？
あ、でもね、結構やってますよ、割と。今年は。もちろん、加えて、家で見るときは、まあ、たまたま、まあ、在宅してて、早めに仕事切り上げたとき、夜9時から、9時から11時の間とか、に、見るみたいな感じですかね。
感じですよね。
じゃあもう、基本はやっぱお一人で見てらっしゃる？
そうですね。まあ、妻が横にいて一緒に見るときもあれば、なんか怖い映画はあんまりうちの妻とか苦手なんで、そのときは僕、なんだろうな、寝室に行って iPad で見るとか、まあリビングのテレビはもう妻に譲ってみたいな感じですかね。
一緒にも全然、じゃあ見たんです
か？あ、見ます、見ます。見るときも。子供がいるときに子供も一緒に見たりとか。
すごい、なんか、その、時間を作るのやっぱすごい、うまいですよね。なんか、いつも思うけど、いろんな
。え？いやいやいやいや、
それこそね、2時間近く、1時間半とか、
はい。
あると、結構その時間を確保するのが難しかったりとか、どこに入れようかなっていうのはね、すごい、でも困ってるんですけど。
そうですね。わかります。
しかも、奥さんと一緒に見るとなったら、その時間に奥さんもちょうど暇でないといけないっていうのをね。
ああ。
いや、そうなのよ。人と合わせるのは大変ですよね。人と合わせようと思ったら僕多分全然見れなくなっちゃうと思いますね。
僕もその妻とずっと見てたドラマシリーズがあるんですけど、なんかそれがもう止まっちゃってるんですよね。一緒に見る
タイミング。そうなりますよね。
あ、ドラマね。それはね、飛ばせないですからね。
そう。うん、だから逆にこれ、妻と見たいなってやつが見れない。逆にもう自分の趣味だなっていうやつしか見てない感じがします。
あ、でもそれはわかるわ。一緒に見たいなと思うやつは、なんかずっとキープされてて。
そうそうそうそう。
そう。
進まないよね。
進まないですね、
うん。でもなんかすごいド派手なアクションとかは妻も全然見ないから、うん、そういうのばっかり見てるって感じになっちゃったりとかする。
そうそうそうそう。うん、そういう、そういう感じですよ。
あと怖いやつとかね。
うん、怖いやつ。うん。
いや僕もザ・ボーイズを見てたんですけど、それ奥さんと一緒に見てて、うん、で、最後のシーズンだけ見れてないんですよ、まだ。
お、そうなんですか。
それが一緒の時間が全然作れないとか、ちょっとご飯時にちょうどお二人一緒になるんですけど、
見れないご飯時にあんなドラマ。
そう、あれ見たくないなと思って。
あんなドラマ見ない方がいい、ご飯時はあれ。
そうそう。それでちょっと止まってるとか。
ああ、そういうことですね。
一緒の時間作るのは結構難しいなと。
はい、
ああ、それが、そこでしょうね、多分ね。だから、映画がどうこうというよりも、一緒の時間を、まとまった一緒の時間を作るっていうところの難しさっていうところですね。
うん、難しいですね。
でも、どっちもあるってことなんですね。うん、お一人の時も、二人の時も。クリスさんは二人の時も結構ある。
あります、あります。まあ、その、少ないですけど、数。あとは、うん、映画館に、まあ、妻とデートに行くみたいなのも、
うん
うん、たまにありますよ。これは一緒に見たらいいな、みたいな、やつとかか。
もう、なんか事前にそういう話をして決めてってことですか？予定とかを入れて。
うん、そういうことなんか、リビングとかでテレビ見てて予告編見たりとか、まあなんか逆にうちの妻がこれ面白そうかなって言ったやつをじゃあ見に行くみたいな感じに。うんうん、
それってちなみに一緒に行くっていうことが先行してるんですか？それとも見たい映画が先行してるんですか？
あ、どっちも、ありますかね。どっちもありますよ。
あ、どっちもあるんですね。
どっちもあります、どっちもあります。あの、なんか、まあ、妻と一緒に行くっていうのはきっかけになって、じゃあ映画館に行くかっていう、まあ、映画はそんなに興味なくても、行って面白かったこともあるし。
うん、なんかちょっとそういうのは多分奥さんが聞きたいやろうなと思って、今僕は聞いてみたんですけど。そのクリスさんの夫婦の話を。
あ、そういうこと？
はい。
はい。まあ、そうですね。そうですね。秒速5センチメートルを見たんですよね。一緒に実写版の。まあ、これ、あの、おっさん FM で喋りましたけど、妻とやっぱ感想が全然違ってて面白いとかさ、その男性目線、女性目線みたいなので、面白い映画とか、ね。あと、まあ、せっかく二人でデートしたのに、映画がちょっといまいちだったりするとがっかりするのも、まあ、まあ、それもまたよしかな、みたいなね。
なるほどね。
うん。
いいですね。
あったりとか。
うん、もう時々、ほんま喧嘩みたいになりますね。
え感想で感想で
感想でな、僕今覚えてんのが、ザ・ファースト・スラムダンク。
ああ、はいはいはい。
二人で正月とかに見たんですけど、
うん、
なんかその、僕はあのスラムダンクの映画すごい良くて、
う
ん、まあ、ほんま感動したっていうぐらい。で、当時やっぱ漫画も読んでたし、それがなんかこの今の時代に帰ってきて、ああいう形で帰ってきて、すごい、こう、なんですか、ポジティブな感想やったんですけど、
うん、
奥さんがどうしてもやっぱあの、作家目線で見てしまって、
うん、
作品というよりそのやっぱ構造の方にこうちょっと目が行ってしまったみたいな、ね。
ちょっとメタ的な視点になっちゃうみたいな
ね。それもちょっとやっぱ、がっかりじゃないけど、うん、そうなんか、みたいな感じの感想やったんで、なんか全然その悪い、かったとかそういうわけじゃないんですけど、なんかその作品の良さみたいなのを何も受け取らへんかったんやと思って。
ああ、なるほどね。
そういうちょっと言い合いになって。
喧嘩。
でもそれは、あの、職業やから、もうそうなるよっていうの
そうですね。
そうね。そう、まあ、それはしょうがないですね。
難しいところあります
ね。難しいところ、ね。
そらそうやなっていうのは、僕は後でちゃんと謝ってはなかったかもしれないですけど。
うん、
謝ってはないな。謝ってはない
。謝ってはなかった
ってことですね。理解はしたと、うん。まあね。まあ、これ見てそう思うか、みたいな。まあ、それはね、僕はどっちか、今、その、妻とはないですけど、やっぱ、高校生の時とかにデートで映画見に行って、そういう感想なのみたいな感じになることは、まあ、まあ、ありますよね。うん。まあそれもまた面白いなとは、まあね、年取ったら思いますけど。
うん、そうですね。なんか自分がやっぱり良かったと思ったやつほど、そこがちょっと気になるところがあるんで、
うんうんうん、
なんかそれ、言い合いみたいなのをしてからは、あの、その辺をちょっと、一旦距離を置いて話すようにしましたね。自分の感動からは。
ああ。
なるほど。なるほどね。
どね
はい、
ああ。
じゃあ、ちょっとあれですか、もう年末になったら今年のベストみたいなのが、
あ、出てくるんですかね。
聞けたりするんですかね。
ああ、そうですね。映画もおそらく喋ると思いますね。
ね
毎年本、読んだ本とかの話は、ね
うんうん、
はい、
うん、
してますけど。
それも楽しみですね。
楽しみですね。これね。僕もそのリストを見てますけど。まあ結構僕も見たことあるやつも。あ、その流れであれですか、金融腐食レッド呪縛みたいなね、
はい。そうです。これはでも、ほんまにあの、クリスさんがいいって言ってたから、うん、いつか見たいなと思ってて。うんで、うん、奥さんと一緒にこれは見ました。
うん、なんかそうでもなかったみたいな感じじゃなかったけど、なんか
そ
う。古い、まあまあ、そもそも古いからね、映画がね。
そうね。
それはしょうがないんですけど。ま
あね
うん、
いや、面白かったですよ、全然そんな。そうでもなかったとか言ってないですけど。
そうでもないんですか。僕大好きなんですよ、このね。やっぱ。
うん、結構ね、やっぱ、面白ポイントもあるっていう。
あ、面白ポイントいっぱいありますから。
はい。真面目に見るだけじゃなくて。
はい。そうね。皆さんもぜひ見たことなければ見てほしいと思いますね。はい。
一爆。はい。
はい。呪縛。と言ってたらもうあっという間に時間が来てしまいました。
そうですね。
すいません。
いや、
はい、こんなとこかな、今日はな。
うん。
いや、帽子どうでしたか？その先週、今週と来ていただいて。
いやー、喋るのが難しいなって思いながら。
そうですか？全然そんなことなかったです
よ。普通に話しましたけどね。
普通に話喋ってましたけどね。うん、
いや、なんですかね。
うん。
やっぱでもこう人のポッドキャストに出た時に、自分の不甲斐なさみたいなのを振り返ってしまうことないですか？
いや、それはよくあります。
あ、そうそう、その感じです。
まあ、それはまあまあ、そうそうですね。
その気持ちもすごくよくあります。
はい。いや、けど、なんかむしろね、先週の方は、割とこう、帽子から我々に対しての質問みたいな感じで、うん、我々の方がね、ゲストに来てもらったのに、私たちの話ばっかり結構したなと思ったけど、うん、今回は結構ね、帽子の方からいっぱい話聞けたんで、
うん。
よかったなと。
いや、ファッションの話、ちょっと面白いな
ね、ファッションね。
うん、いや、もうぜひ、終わったブームですけど、今からでも全然。
いや、終わったブームだからこそ、
そ
う、我々が背をつけていいっていう。
さっそうと登場してくるわけですよ、僕らがね。
おっさんだからこそ、今から乗れるっていう。う
ん
う
ん、で、ニコニコしながら、振り返さんに行って、今、古着流行ってんでしょって
言うのは。そう、わざわざ。
流行ってんだよね、つって。
うん、でもなんか、その、京都の、その、有名な古着屋さん、ホーミーズっていうところがあるんですけど、
はい、
なんか、マドンナとか来るらしいですね。
で、マドンナが。
買いに来るっていう。
買いに来る。
それも、今年とかですね、それも。
あ、そうなの？
はい、今年。昔じゃなくて。
今年？マドンナが。
家族でしかも来て、子供が買ってたみたいな。
へ
ぇ全然その、今からでも関係なく。
マドンナ店ごと買えそうですけどね。選ばずに。もうこの店買うわ、みたいな感じで、ね。
確かにね。こっからここまでみたいなね。買い方できそうですけどね。
へぇはい。ということで、はいゲストに来ていただきました帽子ね、うん。帽子は先週もお伝えしましたけども、ポッドキャスト藤原ひろのなんなんやろと、ひろなんですね。毎週月曜日更新ですかね。うん、
はい。
はい。
アシスタントをやってます。
アシスタント。アシスタントって位置づけない。はい。そちらも聞いていただければと思います。
漫画のアシスタントはやってないですけど。
漫画のアシスタント
やってない。ポッドキャストのアシスタント
やってる。
はい。
面白い。はい、はい。ということで、はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。